聖書朗読をいたします。新約聖書マタイの福音書20章25節から28節。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。あなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。人の子が仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのと同じようにしなさい。
皆さん、おはようございます。いつも私のために祈っていただき、説教の準備に皆さんの祈りを通してご聖霊の支えがあることを感謝いたします。今日は説教の前に少し恵みのお証しをさせていただきます。私はイエス様を信じ、イエス様に救っていただいて約50年になりますが、私の信仰を養ってくださったのはもちろん聖書の御言葉です。と同時に、聖書の御言葉と同時に良い信仰書を通して本当に信仰が支えられてきたということをお証しできます。いろんな悩みがあるときに、そのテーマに一番近いテーマの本が出版されれば本当に購入して読んでまいりました。その養いは本当に言葉に言い尽くせません。今日は命の言葉社の責任者である岩本兄弟が本を運んでくださり、今ロビーに並んでいるように本を紹介なさり、後で紹介なさり、礼拝後購入の時間があります。実は私は礼拝前にもう買ってしまいました。それは安売りだったからです。そのコーナーもありますから、どうぞご覧ください。実は私は大麻教会という教会で開拓伝道したわけですけれども、33年の中で最初に就任した時、もうすでに世の光書店とその頃申し上げてました。その後オアシス書店で勤める兄弟があり、本当に兄弟のご苦労を見てました。こうやって教会に本を運んでくださる時に汗だくだくなって各教会を巡る兄弟を見て、本当にその労を見て感じてました。その後佐藤弘明兄弟が主の導きで札幌書店のオアシスの店長になった時もいろんな応援をさせていただきましたが、彼も北海道中回って汗だくだくになって回っていきました。で、私も北海道聖書学院時代は文書伝道個別に回って本をご紹介する伝道をしたわけですが、まあ、正直申し上げて本が売れること自体が目的ではないんですが、本が売れて福音が届いてその方が買ってくださり、帰りですね、持っていった箱が少しでも軽くなると本当に嬉しいものでした。だから今日皆さんに岩本さんからお願いされたわけではないんですが、今日どうぞ礼拝後お手に取ってご自分の信仰の今求めているものに合うテーマの本がずらっと並んでいますから、どうぞお買い求めくださり、岩本兄弟と寺田兄弟はライターズ教会で一緒に教会生活した兄弟も今補助に来ていますが、どうぞ岩本さんたちの荷を軽くしていただき、そして皆さんが購入なさった本が皆さんの信仰の養いとなりますようによろしくお願いいたします。御言葉に 入ります。支配せず支配もされず使い合うというテーマで御言葉を取り次ぎます。イエス様はこうおっしゃいました。彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。この言葉は2000年前にお語りになりましたが、今の全世界にもぴったり当てはまりますね。アダムとエバが真の支配者である神に背き罪を犯してから、神から離れた人間関係は愛し合い使い合う関係から支配し合う関係に堕落しました。あなたは夫を恋したが、彼はあなたを支配するようになる。本来人間は神を中心として互いに愛し合う関係でしたが、力によって一方が他方を支配する関係に成り下がってしまったのです。家庭では互いに使い合うのではなくて、夫が妻を支配するか、妻が夫を支配するか、親が子を支配するか、子が親を支配するかの関係になってしまいました。使い合い、対話をし合い、物事を決めていくのではなく、誰かが権力を振るって自分が決めた通りに強制してさせるという、そこには愛も謙遜もない関係が生まれました。それが神から離れた人間の現実です。国々の指導者も国民に仕えるものではなくて、指導者は選挙もそうですが、選ばれるまでは頭を下げて土下座までする方々が、一旦政治家になり役職に就かれますと、警察含めて私たち国民と違う扱いをし、その政治家であるという理由だけでそのご家族が交通違反をなさってもすぐは捕らえられないという、その権力による差別が行われていることを私たちは知っています。でもそれは全世界同じです。人間の罪がもたらすもの、使えるものではなく、指導者、つまり権力を与えられたものはそれを良い指導のために使う権力ではなく、権力を自己中心に乱用し国民に使え、国民の生活を守るものではなくて、横柄に振る舞い、政治家の失言がよくありますが、失言とは私に言わせれば、失言というよりも日頃心にある本音が言葉に現れるものであります。偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。国民と違いすぎる多額の収入を得て、国民の庶民の生活が分かるわけがありません。日本の政治家たちは政治家になった瞬間に年収は3000万以上です。年収が3000万以上の人は東教会におられません。ある方は200万、ある方は100万以下かもしれません。そういう方々が安いものをスーパーに行って買おうとしていますときに、この国民に使えるべき政治家が選ばれた瞬間に年収3000万ということは、本当に庶民感覚と離れているという言葉がよくニュースで使われますが、本当にそういう状況にならざるを得ないのです。国民とかけ離れた生活をしているので、庶民の生活の苦労ができていないことを通して、失言というもの、つまり彼らが本音で庶民の苦しみが分かってないということが現れることが多いのです。でもこう説教している私が、もし仮にそういう人生に入れられたならば、同じことをしていると思うのです。つまり自分が普通の人よりも多額のものを与えられる環境に目を置いたら、彼らはただその特権を失わないがために選挙運動をするということに自分も陥るということを、神を信じて謙遜になるとそう思います。 昔も今も主が言われる通りのことが起きています。現在の世界中の指導者の中には日本だけではありません。権力によって自分の汚職や不正、不貧困の裁判、ある国の指導者は適正な裁判官を自分が裁かれないために罷免しているのです。あるいはそのために自分の裁判を伸ばすために戦争し、そちらに目を向かせている指導者もいます。イスラエルの指導者もそうでしょうし、他の指導者もたくさんあります。正義をもって抵抗する人々を公にならない方法で命を奪っている指導者もいます。ロシアの指導者もそうですし、他の指導者もそうで、それは大きなニュースにならないのは、権力によってニュースの報道が統制されますから、私たち国民には分かりません。しかし今日覚えたいんです。この地上で正しい裁判がなされないとしても、最後の審判の時に全てをご存知の神は最後の審判で正しく裁かれます。そのことを覚えて、私たちは神様を伝えてまいりましょう。今間に合ううちにへり下って、救い主を信じるように伝道してまいりましょう。神である主は支配し合う関係から解放し、もう一度神を中心に互いに愛し合う、対話をして関係を持つ共同体、主の教会を作るためにイエス様はこの世に来てくださったのです。これは壮大な神のご計画です。もう一度申します。こちらをご覧くださいますか。神がエデンの園で天と地を作り、人間を作られた時の関係は、支配し合う関係ではなく、互いに愛し合う、使い合う関係、そして人間も動物も植物も互いにいたわり合う関係でした。しかしそこに支配者である神に背き、人間が支配するようになった時に、全ての秩序が崩れたのです。その愛し合う、使い合う関係が崩れたのを作り変えるために、イエス様がこの世に使えるものとして来られたということです。王の主の主である人の子イエス様が、使えられるためではなく、横柄な支配関係ではなく、使えるために、また多くの人のための贖い、支配という根本的な罪の償い、贖い、永遠の救いの代価として、ご自分の命、十字架の地を与えるために来られた。支配し合うのではなく、使い合いなさいと、対話をし合いなさいとイエス様は語りかけておられます。今日もこの説教の後、主の祈りを捧げますが、御国が来ますようにの意味は、御国とは神のご支配が言語ですから、この意味はこのような意味を持ってこの後祈ろうではありませんか。御国が来ますようにという言葉の中身は、悪魔、永遠の滅び、罪、悪、自我、人の支配から解放されて、恵みと誠に満ちた神のご支配が私の心に、この世に来ますようにという意味を込めて祈りましょう。あなた方、主を恵みと誠に満ちた支配者、主、救い主として受け入れる人々の間では、そう、つまり横柄な支配、権力を自分勝手に振るうものであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思うもの、これは高慢な人のことを指す言葉ではなくて、正しく誠実で思いやりのある指導者になりたい人は、皆に仕えるもの、横柄な支配者ではなく、国民の耳、声に耳を傾ける仕える人になりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思うの、これも高慢な人の表現ではなくて、誠実で思いやりのある指導者になり、人々を正しく導き支えたいものは、みんなのしもべ、つまり謙遜で対話をし、 自分の思い通りしようとするのではなくて、本当に人々の声にも耳を傾けるものになりなさいという意味であります。神が新しくされる夫と妻、親と子供、社会での経営者と働く人の関係の土台となる重要な御言葉があります。これを見逃してはいけません。それはエペソ5章21が関係の土台です。どうぞお買いになってももう一度エペソ5章21にご自分の青春印をつけてください。すべての関係の土台はキリストを恐れて互いに従い合いなさいがすべての鍵なのです。私はこのエペソの公開説教をしたときにこのことが明確に分かりました。妻たちよ、夫たちに従いなさいが先ではないんですね。キリストを恐れて互いに従い合いなさいが鍵となってこのエペソの五章が続いていきます。これは何を意味するかと申しますと、このキリストを恐れて互いに従い合う、使い合う、愛し合うということが全ての人間関係の鍵であるということを文脈として明確に教えているのです。ですから多くの結婚式で、妻たちを主に従うように自分の夫に従いなさいが先に読まれる結婚式が多いんですが、私はこのことに気づいてからは妻たちよという御言葉を先に使ったことはありません。キリストを恐れて互いに従い合いなさいを先に、聖書通りここから始めます。今日来られた岩本兄弟の補助として来られた寺田誠さんの結婚式の時もそのように説教しました。妻たちへの命令が先ではありません。キリストを恐れて互いに従い合う、夫も妻も互いに仕え愛し合うのですが聖書の教えなんです。私はこの大きな大切なことを教えられてからは必ずエペソ5章21のキリストを恐れて互いに従い合いなさいの鍵、土台の御言葉から説教するようになりました。神の前に夫と妻は人格的に対等であり、まず死を恐れ敬い、支配せず支配もされず、互いに従い合い愛し合う、使い合う存在だということです。時々夫が妻を支配なさる家庭もあれば、奥様が夫を支配なさる家庭もあります。両方とも間違っています。キリストご自身を恐れ、互いにイエス様を中心に愛し合い使い合うということです。その時、説教である時に愛の反対は何々ですと語るようになりました。これ〇〇ですと書いたのは、先日北海道聖書学院で教育学の特別講義に出てまいりまして、その先生が教えてくださったんですね。皆さん、最初から答えが分かると会衆の皆さんはつまらないので、最初から答えを言わないことも知恵ですと教えられました。早速私はここで〇〇ですと聞きました。さあ、もう聖書教会では何回もメッセージしていますからお分かりです。愛の反対は何々でしょう、考えてみてください。正解はいっぱいあります。愛の反対は憎しみです。愛の反対は無関心です。しかし聖書全体から言うならば、愛の反対は支配です。愛の反対は支配なのです。親と子供、経営者と雇用されるものも同じです。人格的に対等な存在で、主を恐れ互いに支配せず従い使い愛し合うのです。使い合うとはお互いの意見を尊重するということです。 聞くべき時には聞き、語るべき時には語る、バランスのある関係を持ちなさい。そして互いに聞き、互いに語り合う中で良いものを生み出していくのです。教会も教職者もそうです。信徒も、教職者が支配するのではない、信徒の方が支配するのではない。互いに主を恐れ、人も人を支配せず、支配もされず、互いに聞き合い、語り合い、祈りながら教会形成の物事を決めていこうではありませんか。支配しない、されないの大切な御言葉を見てまいりましょう。まず教職者、牧会者に向けて語られている御言葉をお読みします。神が割り当てられた人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範、完璧な牧会者となる模範にはなれませんから、この意味は神と人に誠実な姿の模範となりなさいということです。私はこの御言葉の素晴らしさにあると気づきました。割り当てられている人たちをということです。つまり教会に来られるお一人お一人は、その時に立てられた牧会者に神が託された、割り当てられた人なのです。ですから皆様は今現在私が牧師であるということは、皆様と牧師と信徒の関係は、神様が皆様を私に割り当てられて、私が使い合うことによって主の御心にお互いに近づいていく教会を形成していきなさいということなのです。私はさっき言った佐藤博明兄弟が関東のある教会で結婚式を挙げたとき、この説教をしましたら、ある出版社の人が私のところに来て電話をくださって、私たちの月刊誌に連続して記載してくださいますかというお電話でした。私はもし名誉欲に駆られるならばすぐ返事したんでしょうけれども、私はその時にその資格はないという出来事に出会ってましたのでお断りしました。けれどもこの確信は変わりません。本当に支配するとは、人の意見に耳を傾けず、いつも自分の思い通り相手をコントロールすることです。神と人に誠実な牧会者は、人の意見に耳を傾けと同時に、こびえつらうことなく自分の意見も語ります。そして人に支配されず、お互いに支配もせず、その対話の中で主の御心を確認し、教会を立て上げるために一つ一つ物事を決めていくのです。私は三つの教会に仕えさせていただいて大事にしていることは、風通しの良い教会を作るということなんです。つまりある方が牧師か信徒の方が支配なさっている教会、すぐ入って分かります。風通しが悪いです。しかし互いに仕え合う教会、もちろん牧師も指導の責任がありますから支配もされませんけれども、そこに互いに人格を重んじて意見を出し合う雰囲気がある教会は、本当に聖霊の風通しが良いなと思います。私はいつもそのような教会を目指しています。また信徒の方に対する支配してはいけないの御言葉を読みします。信徒の方へ、あなた方の間で労苦し、主にあってあなた方を指導し、訓戒している人たちを重んじ、その働きの上に愛を持ってこの上ない尊敬を払いなさい。またお互いに平和を保ちなさい。信徒の方も、長い間信徒の方がそこに使われされた教職者を支配するのではなく尊敬を払い、そしてお互いの間に互いに意見を言い、語り合う対話を保って平和を保ちなさい。ヨハネが関わった教会の御言葉を読みします。 教会の中で頭、支配者になりたがる人がいる現実の御言葉です。ヨハネの手紙をお読みします。彼ら教会の中で頭になり支配者になりたがっているディオテレペスが私たちヨハネ教職者たちを受け入れません。ですから私が言ったなら彼のしている行為を支配しようとする行為をそれは良くないと指摘するつもりです。彼は意地悪な言葉で教職者たちを罵っています。それでも満足せずに信徒の兄弟姉妹たちを受け入れないばかりか、教会が受け入れたいと思う人たちの邪魔をし、教会から追い出しているのです。私はこの現実を見てまいりました。自分の座の保身のために有力な信徒の人が集いたいとおっしゃっても追い出すのです。私はそういう現実を47年間見てきました。つまり自分の支配を脅かす強い信徒の方の存在を脅かすとその教会に受け入れないのです。追い出していくのです。教職者や信徒が追い出される教会もあります。でもその時に私はいつも思います。互いに使い合う教会を立て上げたい。私はある時に教会を支配なさっている方と良い意味で対話対決をしました。せざるを得ないように導かれ神様が押し出されて、あなたはこの支配する方と愛を持って向き合って解決するようにと促されました。それは大変な日々でした。例えて言いますと、こちらをご覧ください。私のこのあばらからなんか血が滴り落ちるような日々を過ごしました。夜中に夢を見まして、怪獣が出てきまして私を踏み潰す夢を見てギャーッと言って起きました。でも神様はそのことを通してその教会員が互いに意見を言い合える風通しの良い教会にしてくださったのです。今も成長の途上にあります。教職者も支配者ではない。強い信徒の方も支配者にならない。イエス様だけが恵みと誠に支配者である教会を、東教会もそうあることを感謝しています。イエス様は私の主、頭、主人、神、支配者、救い主と信じ、心をイエス様に支配していただいている人は人から支配されてはいけないと教える御言葉をご紹介します。実は人を支配してもいけないんですけれども、人から支配されてもいけないという御言葉の教えがあるんですね。それはコリントにあります。あなた方は主の十字架の血という代価を払って買い取られた。永遠の滅びから神のものに買い戻され救われたのです。人間の奴隷となってはいけません。つまりせっかく人に支配されることから神様の恵みの支配に入れられたのですから、もう一回人に支配される状態に自分を置いてはいけませんという御言葉なのです。人の言いなりではなくて、人が言われることに、主が言われることに従い、互いに意見を交換し対話しながら神様の御心に近づいていく、使い合う関係をこれからも構築してまいりましょう。希望の解決の御言葉、ある人は これはコリント教会の状態ですが、私はパウロにつくと言い、別の人は私はアポロにと言っているのであれば、あなた方はただの人ではありませんか。人につくのではなく、主と御言葉につくのです。教会の主導者も自分につく信徒を育てる のではなく、主の御言葉で養われ、主に固く結びつく信徒を育てていくということです。私は47年間そのことを大切にしてきたつもりです。もちろん完璧にはできないんですが、自分につく信徒の方を育てるのではなく、主の御言葉で養われ、主に固く結びつく信徒を育てていく。いや、神が育ててくださるということを経験してきました。キリスト自身がある人たちを牧師、教師としてお立てになりました。その目的は、信徒たちを整えて御言葉で霊的に養い、主につく弟子を育てる奉仕の働きをさせ、キリストの体、指導者の教会ではなく、何々先生の教会ではなく、主の教会を立て上げるためなのです。キリストにつくバプテスマを受けたあなた方は皆、私はここにも感動しますね。洗礼の本当の目的は、キリストにつく洗礼なのです。キリストにつくバプテスマなのです。皆さんが洗礼を受けになるときに、キリストにつく、人につく、人から支配される、支配する関係から解放されて、イエス様に結びつくことを目指していきましょう。キリスト起きた。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男と女も差別はありません。あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。お明かしをさせていただきます。複数の教職者がいても分派、分裂が起きないための私に教えられた主の教えをお明かしします。私は47年間牧会を3つの教会でさせていただく中で、神様が私に与えられた特徴があります。それは私だけで牧会したことがないんです。常に複数伝道、複数牧会をしてまいりました。大麻とライエットハウスの時は必ず OMF は私のもとにOMF の協力宣教師を送ってくださって協力をしてまいりました。聖書教会に来てからは皆さんご存知の良き協力者平吹先生とともに共同牧会をしております。で、私自身が長年牧会して気づきましたのは、教職複数いますと個性がありますから、やはり相性というもので、どうしてもこの先生の方が合う、こちらの先生の方が合うということが現実には起こるんですね。でもその時に神様が私に教えてくださったのは、そのようなことは自然に起きると。しかしもしあなたが協力する人と本音で語り合い、毎日ミーティングを持って正直ね、語り合い、言いにくいことも語り合い、一朝教職者がしていくならば、教会員はその姿を見て教会の一致は保たれますということを教えられました。そのことを私は経験してまいりました。47年の中で複数の先生方と協力する中で、分裂分派は起きなかったんですね。八尋先生、私、平吹先生が互いに尊敬し合っていることを、信徒の皆様に全部言葉で言わなくても、信徒の皆さんは見て分かれ、お分かりになります。ですからそこに、教職者による分裂は起きない。しかしもし私たちが表面的に仲良さそうに挨拶をしても、尊敬し合う、互いに使い合う、互いに語り合い、聞き合う関係がなければ、信徒の方はそれをすぐ肌で感じなさって、そこに分派が生まれるということを知っております。ですから私は、どなたと複数で教会形成をするにしても、私が一番大事にしていることは、 教職者同士が本音で語り合い聞き合って、一緒に神の前に悔い改め、あるいは一緒に祈っていくということです。その時神様は祝福されて、本当に教会の一致を保たれるということがを体験し続けているのです。最後の御言葉をお読みします。私たちはあなた方の信仰を支配しようとするものではなく、あなた方の喜びのために協力して働くものです。あなた方は信仰、恵みと誠に満ちた支配者なる主につく信仰に固く立っているのです。私はこの御言葉は本当に素晴らしくて、すべての関係に適用できる御言葉だと確信しております。これは教職者と信徒の方との関係だけではなく、妻と夫、親と子供たち、兄弟姉妹、すべての関係に適用できます。私たちはあなた方を支配しようとするものではなく、あなた方の喜びのために協力して働くものですという関係をいつもどなたとでも目指していこうではありませんか。私たちは人の支配者ではない、協力者だということです。協力者とは、イエス様を中心に互いに自分の分を わきまえて助け合う関係です。主に支配されて互いに聞き、語り、対話をし合い、協力し合ってまいりましょう。お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、私たちが誰かを支配したり、誰かによって支配されることがなく、主を恵みのと誠の支配者として受け入れ、主の愛を受けて、主を中心に互いに愛し合い、使い合う教会、人間関係を構築していくことができるために、私たちは支配者ではなく、お一人お一人のお互いに主に近づく協力者になることができますように、尊い主の御名によって祈ります。アーメン。
支配せず使い合うと題してメッセージをいただきました。御言葉に感謝をして賛美を神様にお捧げしたいと思います。聖歌594番、なおも御恵みを。お立ちになれる方どうぞお立ちください。No!
No!